ご理解第71節。ここへは信心の稽古をしに来るのである。よく稽古をして帰れ。夜夜中どういうことがないとも限らぬ。おかげは我が家で受けよ。子供があるものや費用取りは出てくるわけにいかぬ。病人があったりすれば捨てておいて参ってくることはできぬ。まめな時ここへ参って信心の稽古をしておけ。例えば野球を見物する多くの観衆、中で試合をする選手たち、見物するのも楽しいが、試合をする人たちはもっと楽しく、日頃の練習にもの言わせ、実力を競い合う喜びは、勝っても負けてもまた格別であろうように、新人もまた見たり聞いたりするだけでなく、新人者の選手を目指さねば、本当の信心のありがたさは望めません。一にも稽古、二にも稽古であります。実力を競い合う喜びはとあります。その喜び、その喜びが不可能を可能にするというようなことも師匠は教えてくださいました。ところが、私自身を振り返ってみますと、その喜びというものが少ないですね。喜び上手という方がたちがおられますけれども、私はどちらかというと喜びベタというのでしょうか。喜ぶということがあんまりないように思いますね。これはいかんなと思うのですけれども、和らぎ喜ぶ我が心と言われます。その和らぐ心は、なるほど稽古いたしましたけれども、喜ぶ稽古というのは今まで実はしたことがありませんね。どうやったら喜べるのだろうかと思いますね。私の不得手なところですが。と申しますのも、今朝起きがけに、実は、喜びの集いに神はしたも、ということをいただきました。確か師匠がそういうことを教えておられたと思うのですが、そのことを改めて、喜びの集いに神はしたも、ということをいただくのですね。まあ、どういう内容だろうかと、まあわかる、なんとなくわかるのですけれども、いまいち、和すということが、まあ、なんとなくはわかりますけれども、神はしたもとはどういうことだろうか、と思わせていただくのですね。まあ、多分こういうことだろうと思いますのは、なんとなくその喜びの集い、喜ぶ人たちが集っておる。人々が集い喜んでいる。そこに神様も、まあ、合わせてくださる。神様も加わってくださるという感じだろうかと。和というのは、和とか、算数では和とか差とか言いますね。和というのは足し算ですね。加えるということですね。だから、加えるということだから、まあ、加わるということでしょうか。ですから、その人々が喜び集い合っている、そこに神様も、それこそ神様も喜びの輪に加わってくださる。そういうことだろうか、と思わせていただきました。まあ、ここで大切なのは、その喜ぶということ。私どもが喜ぶ。 よく師匠が、例えば、あるお教会が繁盛する、いわゆる出足をですね。それは、もちろんその出足の先生の力もあるでしょうけれども、それ以上に思わされますことは、神様が師匠を喜ばせるために、その出足を繁盛させておられるという感じがするのですね。また、ご信者さんがおかげをいただかれる。それはもちろんご信者さんの信心もあるでしょう。ご信者さんが喜ばれるということもあるでしょうけれども、それ以上に、そのご信者さんがおかげを受ける、そのことを師匠が喜ばれる。いわば、師匠を喜ばすために、神様が、そのご信者さんにおかげを授けておられる。という感じがするのですね。特に師匠の場合はそうでした。師匠の周りの方たちがおかげをいただかれる。それは、周りの方たちの信心によっておかげをいただかれるということももちろんありましょうけれども、それ以上に神様が師匠を喜ばせるために周りの方たちにおかげを授けておられるという感が強かったですね。いわば、神様が師匠を喜ばせるために一切をしておられた。働いておられた。働きを見せてくださっておられた。という感じがいたしますね。ですから、喜ぶということは大切なことなのだなと思います。いわば、ありがたいとはまたちょっと違うような感じがいたしますね。ありがたいとは思いますね。何かおかげを受けて、ありがたい、ありがたいな、と思います。しかし、ありがたいな、と思ったからといって、そこに喜びが伴うかというと、そうとも言えないのですね。微妙なところがありますね。私などもありがたいとは思うけれども、それこそ有頂天になるというのか、喜んでのありがたさ、喜びの伴うありがたさにはなっていなかったように思いますね。やはりこれからその喜ぶということを神様が、何というのでしょうか、稽古をしなさいと言っておられるように思うのですね。ある方が、一日千回の喜びといただかれたと言いますけれども、一日千回のありがたさではありませんね。一日千回の喜び。喜びとありがたさ、ありがたいという心が微妙に違うように思いますね。もちろん一番良いのはその喜びの伴うありがたい。喜びが伴うありがたさ。まあ、嘘でもありがたいと言えば、言っておれば、本当にありがたくなるということもあるようですけれども、ありがたいという心と喜びの心とは少し違いますね。それを喜びをもってのありがたさといったようなことになってこなければ、ならないような感じがいたしますね。そしてまた、神様が私どもを喜ばせるために何かお働きをしてくださる という世界があるようですね。ですから、私どもが喜ぶことがなかったならば、神様も働きがいがない、おかげをいただいてありがたいということだけでは、神様がおかげを授けた甲斐がないとも思われるのではないでしょうかね。あなたのありがたくなる、ありがたいと言っておる姿が見たいのだというのではなく、あなたが喜ぶ姿を見たいのだ。あなたがおかげを受けて喜んでいるその姿を見たいのだ。と、そこに私どもが喜びを、まあ、表現するというのか、喜びの心を持ったときに、神様もおかげの授けがいがある、と思われるのではないでしょうかね。では、どうしたらその喜びの心が湧いてくるのでしょうか。ここにあります、実力を競い合う喜び。そういう喜びもありますね。試合をするその喜び、稽古の喜びというのもありましょう。また自分の願いとしていたことが、その願いが叶う喜びというのもありましょう。まあ一番簡単な、とっつきやすいのは、願い事をしてその願いが叶う時に喜ぶ喜び、思いもかけないものをもらって喜ぶ、まあいろいろな喜び方があるでしょうけれども、まずはその喜ぶということを、そこにもう少し焦点を置いて、これからは新人の稽古をさせていただきたいと今朝は思わせていただいています。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。